高橋ふむみの勝手に聞きやがれ。こんばんは、高橋ふむみです。
もうオイルヒーター解禁しようかな。本田ひとみです。いや寒いもん。
まあね。さあ始まりました、高橋ふむみの勝手に聞きやがれでございます。
はい、
12月3日火曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。
いかがお過ごしでしょうか。
ね、もう寒い、めっきり寒い、
寒い、ね、だってもう12月ですよ。
そうだよね。
そんなそんな今日12月3日です、
うん、
ふむみさん今日はですね、なんと、はい、プレイステーションの日です。知ってましたか。
知らない。
そう、私も調べて知ったんですけど、うん、まあ、これはソニーコンピューターエンターテインメントさんが制定したんですが、うん、1994年、
もう趣味だからね、プレステね。
そうそうそうそう1994年の今日、はい、なんとプレイステーションが発売されたので、まあ、今日プレイステーションの日ということになったんですよね。
持ってるんですか、あなた。プレイステーション。
私ですね、プレイステーション2は持ってます、
うん、僕も持ってました。
あ、本当ですか、
はい、何、もうないですけど。
どれどれですか。
2です。
あ、一緒、はい、一緒ですね、
はい、でももう捨てました。
え、なに、本当ですか、はい、結構思い入れがあってですね、はい、私いつだ、高校生ぐらいの時かな、うん、結構ハマったんですけど、うん、もうずっとあのドラクエとか。
なるほど、ね、
めちゃくちゃしてました。
まあ、僕なんかあたりだともう今任天堂 DS ですからね。
任天堂もう全然、はい、そっちなんですね。まあ、マリオ系、まあ、マリオ系かな。
ゲームやってないんですけどね。
でもそしてですね、ちょっとあの情報なんですけど、はい、あのプレイステーション5が、はい、まあ、1年後ぐらい、2020年末ぐらいに発売予定ということで、うん、もう告知が今出てるんで、ちょっと楽しみですね。
ね、
はい、
飛んじゃったりするのかね。
飛んじゃったり、
ドローンみたいに。いや、わかんないけど、だっかさ、もうね、そんななんかシステムつったってね、
はいはい、
そんなないじゃん。
そうですね。
だからなんかドローンみたいに飛んでいくとかさ。
ドローンまではないかもなんですけど、なんか一応 8K 対応になるわ。情報掴んでます。すごいすごいのって。
なるほどね。
はい、1年後ぐらい楽しみです、
まあね、楽しみしましょう。
はい、
はい、そんじゃあ今夜も素敵なゲストさんが来てくれてますんで、お楽しみということで、ひとみちゃん番組タイトルコールお願いします。
はい、勝手に聞きやがれ。この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
異業種著名人トークバトル。
Ladies and gentlemen, how do?
さあ、このコーナーは毎回さまざまなジャンルの魅力的な著名人の方々をゲストに迎え、トークバトルしちゃうコーナーでございます。
はい。
今夜は2019年最後の放送にふさわしい、
うん、
日本のロック界の重鎮、この方に来ていただいております。
はい、本日のゲストはミュージシャンの中野茂さんです。
イエーイ。
どうも、アナーキーのボーカルをやってます中野茂です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、もう、しげるさんに来ていただけるなんて、僕は本当にもう感無量でございます。
もう、ふむみさん、ずっと喜んで
る。ありがとうございます。
はい、
まあ、本当にね、いろんな方出ていただいてますけど、まあ、結構、僕も今日はかなり緊張しておりますんで、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。はい、
そそのないようにしたいと思っております。
あと、喋りにすぎる癖があるから、ね、嬉しいと、ゲストが。
そうね。
はい。
今、そうですね。まあ、今、アナーキーのとおっしゃいましたけど、もちろんね、うん、アナーキーのフロントマンでいらっしゃいます。
はい。
なんと、来年、デビュー40周年ということで、
はい。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
まあ、ちょっと
はい。
まあ、実動、まあ、1980年にデビューして、6年間しかやってないから、
はい、
その、オリジナルでね。
はい。
で、まあ、で、活動ちょっと、ずっと中止して、
はい。
まあ、ロックバンドやって、ザ・ロックバンドっていう名義になったり、やってるから、その、なんか、40周年って言われるとね、ちょっとこう、こっぱずかしいっていうか、
いやいやいやいや、
お休みの方が長いから、
ああ、はいはい。
まあ、それでも、ね、また、
そうですね、結成からってことですからね。
はい。
はいはい。まあ、でも本当に、もう長い歴史、いろんなことがありましたね、本当に。はい。僕も本当にまだ、ガキの頃って言ったらあれですけども、もうレコードを買わせていただいて、
まあ、
もうときめいた世代でございまして、
はい。
もう、まあ、 40周年ってことは、アナキンの時は、しげず、もう20歳くらいだったってことですね。
そうですね。うん、まあ、1980年の2月に、アナキンの1枚目アルバムが出て、まあ、それが一応、俺たちのデビューっていう、ライブとかじゃなくて、アルバムが出たのが2月で、まあ、それが一応デビューになってる。
そうですね。うん、はい。だからまあそっからだからまあまあ40周年ってことですけども、まあ、うん、佐野元春さんとか同期ですもんね。
そう。まあ、まあ同期はいっぱいいんだよね。
あとバンドになってからの RC とかも同じですもんね。
あと、ルースターズ。
ああ、ルースターズ、そうですね。
ロッカーズの九州勢とか。実はボーイも一緒なんだよね。
はいはい、同期に。
うん。レコード会社も一緒で。
はいはい。
まだ、まあ、4人になる前に、
サックスとかいた
いていた、一番売れないアルバムを1枚出して、
モラル、
モラル。モラル。
そうなん
だ。
あの頃ですね。
あの頃ね。
同期がたくさんいらっしゃるんですね。
そうね。1980年に、まあ、そういうパンクとか、ニューウェーブ、テクノとか、まあ、それが、なんて言うんだろうな、一斉にこう、花開いたみたいな感じで、まあ当時はそのゼルダとか、なんか結構女子が本格的にバンドをやる感じで、なんか結構女の子も進出してきたり、ちょっとアイドルとはこう違う感じで、なんかね。
そうですね。まあちょっと、まあ流行りってわけじゃないですけど、ちょっとこう、なんていうんですか、ブーム的な、まあバンドブームはその後ですよね。
そうそう。
その前の、初期のバンドブーム的な感じありましたよね。
まあ、バンドブーム、うん。まあ、うん、俺は勝手に、その、まあ、なんか1960年が、世界のなんかこう、ロックの創世期っぽい、とすると、はい、俺の中ではその1980年の日本が、そういうロックの創世期かな。まあ、もちろん、70年代に日本のロック、その頭脳警察とか、はい、ゲドとか村八とか、はい、結構活かしたバンドはいっぱいいたんだけども、はい、こう、ブームっていうかね、やっとこう、まあ、まあまあアルバムが売れるようになったりとかっていうか、はい、その、まあ、イベント、夜音でやったりとかっていう感じが、
そうですね。
でもそう考えたらさ、世界から当時は20年遅れてんだよね。
そうですね。1960年と80年
の。まあ、60年しても60年からだからね。
そうですよね。
ドアーズとか向こうも出てきたのがね。
うん、そうですね。まあでもあれですか、まあ、シエルさん自体、まあ、アナキの他のメンバーの方も、まあ、同級生だったりとか、そういう感じ、まあ、同じ団地で育たれたっていう。
そうです。
そういう、あの、まあ、伝説になりますけど、伝説が、まあ、本当の話ですけども。
埼玉の和光高校っていうところで。
そうなんですね、やっぱり。
やっぱり、シエルさん自体、その頃っていうのは、どういったもの聞かれてたんですか？やっぱり、パンクはまだ出始めですよね。
やっぱり、その、日本のロック。
はいはい。
まあ、それまでは、まあ、なんか、みんな、ゼッペリンとか、そのディープアップルとか、ハードロックを聞いてたり、まあその時ストーンズも、まあビートルズもいたんだけども、あ、いたってか、まあ、ビートルズはいないけども、なんかね。で、まあこう聞いてんだけど、やっぱり英語だから、こう何歌ってるかわかんないし、で、それでその、頭脳警察のふざけるんじゃねえよっていうのを初めてラジオで聞いたときに、なんか、とか思って、あ、ロックはこんなふざけるんじゃねえよ、てめえの世間面をいつかぶっ飛ばしてやるとか、あ、こんなこと歌っていいんだっていう、その自由っていうかさ、ほいで、まあ、俺はちょっとある時、こう、ゲドの追っかけみたいな、まあ、追っかけつても今の奴らよりはさ、ダサいけども、イベントがあると行ったりとかして、でも、その、カノヒデトが動きながらギター弾いて、もうあんなに動いてギター弾くんだと思って、すげえなロックはっていうのがあって、もう、その、なんていうかな、その、何歌ってもいいし、どんなに動いてもいいし、なんかすごい、こう、なんていうんだろう、もう超盛り上がってるね。
あー。自由ってところか。
そうですね。そんな、でもギタリストっていうわけではなくてボーカリストだったんですね。
そう。 練習できないの
よ。練習できない。練習できない。
俺も一応買ったわけよ。
あ、ギターを。
ギターを。
はい。
グレコのね。
グレコのね。は
い、そしたら、カセットテープが入ってて、はい、鳴野茂のなんとかみたいな。
あ、教則カセットみたいな。
これ聞いてやった方がいいよって。
は
い、で、帰った時も、こう、グレコのフライング V が欲しくて。
はい。
うん、
高い方のフライング V くださいっつって、はい、高い方の買って、はい、まあそれナチュラルのこう、まあ、
はいはい、
ギブソンのコリーナのカバーのやつなんだけど、
はい、
で、あ、ちょっと試し弾きしますかって店のやつに言われて、弾けないのよ。全然。すいません、包んでくださいっつって、そのまま持って帰って
た。なるほど。でもじゃあ最初の初期の段階でもギター違うなみたいな。
うん、ただ、はい、やっぱり当時は、すっごい、ギター、なんて言うんだろう。ロックといえば、
はい、
ギターみたいな。
ああ、そうですよね。
だから日本のロックを聞くまでは、
はい、
なんかみんなさ、
うん、
もう、なんていうの、もう、ジミー・ペイジーか、その、
そうですよね、
エリック・クラプトンとか、
はいはいはいはい、
ジェフ・ベックとかさ、はいはい、言ってんだよ、
はい。
聞いてんのか、この野郎、みたいな。弾けもしねえくせに。
そうですよね。
みんなギター持ってきちゃうわけよ。
うん。
誰かドラムとかベースやれよ、みたいな。で、まあそういう俺もギター持ってっちゃったけ
ど。なるほどね。バンドが。
そう。
ね。
ほんまにもう、全員ギターみたいな。
全員、本当ですね。そんなにギター
も。揃わないですね、それだとね。
へ
ぇ。それで、まあ、その、中学校の時は、アナギのメンバーと違うんだけど、
はい。
まあその話を聞くと、今、俺以外のドラムとベースとギターの3人は、中学校一緒なのよ。
はい。
だいたい中学校から一緒にやってて。で、話聞くとあいつらも全員ギターみたいな。
最初
そう。どこも一緒なんだよね。それで、どうしたのって言ったら、じゃんけんで決めて、じゃんけんで決めて、で、ギターの紳士が一番負けて、ドラムだなっていう、もう、決まってたらしいよ。
新さん。
うん。そしたら、それなのに、あいつギター買ってちゃった。
うん。そうなんですね。
ドラムやりたくなかったんです
よ。そう。これで、なんか、買ったもん勝ちみたいなんで、新人ギター買ってちゃって、
はい、
じゃあもう、あとベースかドラムかしかないみたいな。
はいはい。
な
んか、そういうこと
だったんですね。早いもん勝ちでよかったんですか
当時から結構ずるいんだ、あの野郎。
いやいやいやいや、そう。新一さんのギターの始まりってそういうことだった
んですね。そういうことだったんですね。めちゃくちゃ
秘話
じゃないですか。
すごい
です
ね、それ。
そういう感じなんですね。
なるほどね。
まあ、あんまり、こう、中学校の時のさ、秘話をさ、喋、はい、ると、はい、寺子によく言われるんだよ。しげるお前中学校違うくせによ、何さも見てきたのかのようにさ、俺のこと喋んなよ、みたいな。
なるほどね。注意を受けちゃう。
怒られちゃう。じゃあ、これ聞いたら怒られちゃう。
寺岡すごいんだよ、
はいはい。
寺岡がすごいって、母ちゃんがすげえんだけど。
ですか、
中学生で、白のブリーフで、こう、正面に、寺岡って書くか、おい。
名前をね。
名前を。
何歳の中学生
中学校って。そう。
なんで、それは時代のブームですか
違うよ。
そのことだけ。
寺岡だけだもんな。なんで縦に書くかよ、女。
すごい、
お前んとこの息子そんなに自信満々なのかみたいな。だってここに寺岡
本当ですよね。
こことかにさ、脇っちょにちょっと書くぐらいな。
そうですよね。
ていうか、パンツに名前書く
それ、あまり言うと寺岡さんに怒られちゃうんですか
大丈夫聞いてねえから。
でも面白い、面白い。え、お母さんが書いてたんですか
そういや、でもね、
自分で書いてたら結構いい、面白いけど。
面白い。
母ちゃんだから。
お母さんでも面白い。
いいお母さんじゃない
そうです。絶対なくさない。絶対なくさない。
そう
なんだろう、信義に何期待してたんだろうな、将来。
いやいや、でも。
いやいや、もうね、将来をもう察してたかもしれないですね、お母さんね。将来のこの活躍
活躍を。意外にあいつ下半身活躍してねえ
よ。それは俺はちょっと納得できないですけど。
やだ、でも50年ぐらい経ってまたこの話が出るって面白いですね。50年前ぐらいの話ってことですよね。
だからこう、まあ、久しぶりに集まったから、途中抜けちゃってるっていうのもあるんだけど、大昔の話になっちゃうわけよ。
やっぱし。
この。
ああ、そっかそっか、そうですよね。大昔の前の共有話をして盛り上がる。
やっぱり、その、そうだから集まれたっていうのもあるのかどうかわかんないんだけど、うん、
はい、
やっぱりその空白の時間みたいのが飛び越しちゃって、
そうですね。
なんか作った当時とか、
うん、
の感じになって
る。戻れるというか、
戻れるっていうか、ね、
うん、
もう60になってさ、
いやいや、
なんだよおめえら同級生みたいな。
でもいいですよね。なんか、なんかいい、良くないですか、そういうのも。
うん。ね、まあ、俺なんかは、やっぱりそれが、ね、その、なんていうかな、うん。なんかこう、まあ、バンド感だったり、する、と思うんだよね、
その。ね、いや、でももうね、アナーキーも変な話ね。まあ、マリさんはね、ちょっとあれですけども、うん、オリジナル、うん、不完全オリジナルメンバーで、っていうことでおっしゃってますけども、うんね、まあ、そんなアナーキー、
はい、
もちろんライブ放送がありますよ。
はい。
ちょっと僕の方から告知させていただきますので、
うん。お願いします。
まず12月5日、木曜日、エビスリキッドルーム、うん、N's60、吉友奈良 60th Birthday Party、うん、出演アナーキー、ケンジ&ザ・トリプス、ザ・50回転ズ、少年ナイフ、ヌードルズ、ほか、総合司会は、ドハツ戦のマスコさんでございます。はい。そして、12月13日、新宿ロフト、東京奏者プレゼンツ、ナリオディレクターズライフ 20th Anniversary、うん、出演アナーキー、ほか、そして、そして、12月17日、火曜日、名古屋クラブアップセット、アナーキープレゼンツ、ショーダウン2019、出演は、アナーキー、下山。続いて、この後ね、ライブがまた続きますけども。
たくさん。はい。ありますね。
どうですか調子はというか。
調子はね、はい、いいっすよ。
いいですか、
うん、やはり、なんていうかな。
うん。
まあ、やっぱりこう、ライブ、やっていくのと、はい、やっぱりその、ショーダウンっていうのを、はい、作ってくれて、
はい、
こうやっぱり対バンがあるっていうのは、その、なんていうかな、こう、やっぱ負けてらんないからね。
はい。
その、やっぱりなんかこう、それはちょっとこう燃える。
なるほど。
やっぱりこう、やっぱりワンマンとかな、はい、よりは、はい、そのツーマンの方が、はい、相手もいるし、
まあ、勝負みたいな感じで。
うん、はい、とはね、客も、
そうですよね。
ちょっとこう、違ったり、雰囲気が。やっぱなんかそういう時の方が、なんかこう上がるっていうか。
まあ刺激にもなるっていうことですね。
そうなんですね。
すごいですよね、うん、もう。やっぱりあれですもんね、もう、しげさんやっぱりライブって感じですもんね。僕が勝手にこんなこと言っちゃうんですけど、なんか。
そうだよね。
そうですね。いやいや、本当に、はい、
意外やスタジオワーク好きですとか言ったらぶっ飛ぶ。ふざけんなよ、みたいな。
それはそれでね、またね、うん、ちゃんと、活動されてるとあれですけども、はい。やっぱイメージ的にやっぱライブっていうね、イメージが昔から。
やっぱりそうなんだ。はい。はい、
でも本当ね、アナーキーは本当にもういろんなことあったんですけどね、まあ、最初なんか本当にもう日本のピストルズかくらいでね、音源が回収になったりね。
一、はい、枚目ね。
一枚目の。はい、ね、東京イズバーニング。
そう。で、二枚目は、タレントロボットが入らなくて。
タレントロボットがダメです。
はい、でも、あの時も、うん、もうちょっとこう、まあ、俺にとってはその、タレントロボットっていう曲が、はい、その二枚目の、うん、こう、一番キーポイントの曲で、これ入んねんじゃ、うん、もうアルバム出さないって言ったの。
はい。
ああ、レコード会社。
うん。
はいはいはい。
で、お、そうだ、そうだとメンバーもさ、言ってた。なのに、なんか、こう、ある時、その事務所のやつになんか、俺以外のやつ呼ばれて、いいの他撮っちゃって、みたいな。その、十何曲撮って、その、しげるはやって言ってるけど、そのタレントロボット一曲のために、あとの十何曲を無駄にするの、あなたたち、なんて言われて。
おいで、しげるさんは言われてないです。
俺なんか聞いてなくて、それでなんかミーティングで、じゃあもう最終的にどうするんだって、じゃあ多数決だ、なんて、出さないに決まってんだろ、ったら、はいったらさ、1対4で負けたわけ。
全員は出そうと。
ふざけんなよ、こんな。っていうかさ、その、事務所、がひどくないなんか、それで、仲悪くなったんだから、メンバー。
本当ですか？
二枚目で。
一時、一時、そんな
この裏切り者が。
そう、多数決問題があって。
そう、バカ野郎。
さっきから決め方が斬新すぎて。
そう。
それで、
まあ、結局、1対4じゃない。
はい。
もう圧倒的に負けて、で、結局、80維新っていうアルバムが出ることになるわけよ。で、まあ当時は、その、今と違って、その、レコード表みたいな雑誌もあったし、やたらこう、その、なんていうかな、音楽雑誌の裏に、そういう解説みたいなのが多かったのよ。評論家も。まあ評論家も本当にちゃんと聞いて、元気のやつも、元気っていうかね、本当にこう、プロデューサーチックな人もいたし、で、その、530っていう、ちょっとこう、ゆったりした曲を入れたのよ。そしたら、なんかまあ俺もそれ、調べてないんだけど、誰が書いたか。ただ、アナーキー2枚目にして失速とか書かれて
る。ああ。
そういうで、その記事持ってって、メンバーには、俺切ってみろ、お前。
あの、 けど、あの時の多数決の結果だよって。そう。
じゃあ何見ろ、バカ、書かれるな、こんな。
書かれてる。
書かれてるぞ、
言ってやったんですね。言ってやったんですね。
メンバーも、しげる、俺たちのアルバムじゃねえか、つって。お前とって歌ってんじゃねえか、
まあそうですね。まあそうですね、メンバーって。
だけど、それはね、いまだに言うよ、俺が。
いまだに根に持って
る。根に持ってる。あの八十維新の女野郎。
そう、ちょっと、たくさん聞きていたいとこなんですけど、ふみさん、はいはいはい、もう時間が。結構。
時間あんまり関係ないんじゃないの
関係ないかない
や
どんどん出てくるから、
いや、しげさんすいません。ちょっと取り急ぎ、時間になっちゃったらしいので。はい、で、まだね、全然しげさんも、全然まだ、2割くらいしか多分喋られてないと思うんで、もしよければ、次回も来ていただいてよろしいでしょうか、う
んはい、まだアルバム2枚目だもん、
ね。そうですね。まだ歴史長いですからね。
歴史長いからね。
じゃあ、しげさん、次回もお願いします。
はい。
はい、ありがとうございます。本日のゲストは中野しげるさんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。では、それでは最後に中野さんから曲紹介をお願いします。
はい。じゃあ、パンクロックの奴隷。
父ちゃん、答えちゃうのかい？
勝手に答えさせていただきやす。
はい。このコーナーはふむみさんと私ひとみがリスナーの皆様からのお悩み、質問、大喜利のお題などなどなどに独断と偏見で答えちゃうコーナーです。
はい、今回はどんなメールでしょうか。
はい、読みます。
はい、
横須賀市にお住まいのラジオネームバカスカジャンさんからのメールです。ふむみさん、ひとみちゃん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。さて、今年も残すところあとわずかになりましたが、お二人が今年一番嬉しかったことを教えてくださいという質問です。
ねえ。
うん。
なんだろう。まあ日々嬉しいけどね。
あ、そうですね。
生きてることがね。
そう、生きてることが嬉しい。そう。
あなたなんかありました？
私ですね、そうですね。今年は、うん、まあ上京して1年以上経つんですけど、
そうだね。
2019年入って家族が全員会いに来てくれた。
ああ。
それぞれ父、はいはいはい、母、兄弟、はい、それぞれで会いに来てくれ。うん、そのことがやっぱり一番嬉しかったかな、こんな遠いのに。
そうか、
うん、
まあ本来ね、あなたがもっとこう体制してから来てほしいとこだけどね。
まあそうですね、まあそうですね、まあでも心配してくれてるんじゃないですか。
まあな、心配だろうな、はい、女の子だしな、まあ、
そのやって来てくれるみんなのためにも頑張ろうって思うから。
そうね、
まあ、年始は今度は私が帰るんで、うん、家族のために何かできればと思います。
親孝行しなさい、ちゃんと、はい、って俺は全然してないんだけどね、はい、
そうなん。
そう
ふみさんは何が嬉しかったんですか。
そうね、やっぱり、うん、ひとみちゃんに出会えたことかな。
泣く
去年のね、12月からだもんね。
泣くー、ふみさん、それじゃあ私もちょっとさっきの全部カットしてもら
う。なんでやねん。まあまあ、でもね、本当に、はい、素晴らしい才能だと思いますよ、
う
ん、あなたは。
ありがとうございます、うん、はい、
まあそう言っておきますが。
でも本当に嬉しい、本当に嬉しいです、ありがとうございます。
はい、
はい、バカスカジャンさん、質問メールありがとうございました。番組では皆様からのお悩み、質問、大喜利のお題などなど大募集しております。メールアドレスは勝手に聞きあがれ @gmail.com、 勝手に聞きあがれ@gmail.com です。それと番組公式ツイッターのフォローもぜひよろしくお願いします。
お願いしますね。
はい、
はい、まあね、本当にまあいろいろ今年もね、本当に残すところわずかになっちゃいましたけどもね。
はい、
もう12月入っちゃいましたから、
うん、
もう本当数えるほどですね、
うん、
まあ皆さんもね、寒いですけど体に気をつけて。
はい、
はい、皆様からのたくさんのメールお待ちしてます。
それではここで一曲聴いてください。ふむみさんの曲です。高橋ふむみフューチャリング R コールで世界が俺でありますように。
はい、勝手に聞きあがれ、そろそろお別れの時間でございます。
はい、
しげるさんね、来ていただきましたけども、うん、
ね、
大感動でございますよ。
もっといろんな話聞けた、
うん、でもね、お話が途中で切れちゃったので、はい、ぜひね、また次回、うん、
次回
ちょっと突っ込んでいろいろお話を伺いたいと思いますよ。
はい、
はい、そんじゃ告知。
はい、この番組のホームページは勝手に聞きあがれで検索すると出てきます。今までの放送分はホームページで全て視聴できますので、聞き逃した方はぜひ番組ホームページにアクセスしてみてください。
はい、次回の放送はいつでしょうか。
次回は今年最後の放送となります。12月17日火曜日20時からです。
はい、ね、もうね、
ついに最後、
次回で今年最後だ。
うん、
ね、頑張っていきたいと思います。
はい、
それじゃ高橋文の勝手に聞かれ、次回もお楽しみに。お相手は高橋文と
本田ひとみでした。
最後にひとみちゃん、今夜の一言。
次回、私から重大発表がありますので、絶対に聞いてね。この番組は、あなたの芸能活動をクリエイトする、ランラビットランの提供でお送りいたしました。